はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。この前ですね、京都の舞鶴で、まあ舞鶴市で大相撲の春巡業行われて、挨拶していた、畳市長が土俵の上で倒れて、で、まあ、スタッフとか観客が心臓マッサージとか施したんですけど、まあその中に女性がいて、まあ、行事が、女性は土俵から降りてくださいってアナウンスしたっていう。まあ、アナウンス担当の若手行事は、まあ、周囲の観客に、女性が土俵に上がっていいのかって言われて、指摘されて、行事が慌てて言ってしまったっていう。土俵から降りてくださいって女性に、ね、女性の方は土俵から降りてくださいって言ってしまったっていう。まあ、女性は医療関係者やったっていう。まあね、まあ土俵は古くから女人禁制ってされてるんですけどねっていう。でまあこの後まあ8日に4月8日に静岡市で開かれた大相撲の春巡業で、あのちびこ相撲あるじゃないですか、力士と子供が土俵で稽古する。まああれに参加予定やった小学生の女子が日本相撲協会からの要請で土俵に上がれなかったっていう。まあ、女の子は遠慮してもらいたいってね、事前に電話があったっていう。で、まあ、ちびく相撲なら女子が怪我をしたっていう報告が複数寄せられてて。で、それでっていう。ね、女性が、女の子がね、顔に怪我とか残るといけないんでっていう。じゃあ男はいいのかって話なんですけどね、っていう。女人禁制ね、ね、神聖なっていう。まあ、とか言うても昔は、女相撲とかあったんですけどね、江戸時代に。で、同じ土俵使ってたっていう。まあ、女人禁制押し出したんで、明治以降で、伝統って言われると、って感じなんですよね。って感じなんですけどね。伝統とか神聖っていうのはね、ちょっと、無理があるっていうね、っていう。まあ、途中からなんですよね、あくまで。まあね、女性ね、いや、救命に男性も女性もないやろって話なんですけどね。ああ、だからこれに関してはね、これ言うんならね、スタッフ全員ね、何があっても男性だけで対処できるようにしとかないとダメですよっていう。女人禁制自体どうかと思うんですよ、個人的には。でもそれを通すんやったら、もう男性で全部対応できますっていう風にしとかないとダメですよっていう。その点でこれはダメやなっていう。まあね、女人禁制ね。いや、そんなにっていう。てかそもそも伝統でもないしなっていう。だって、江戸時代まではやってたんですからっていう。まあなんかね、まあ、なんか、まあ、相撲？昔はね、女性もやってたんですけどね、あんまりね、裸の女性が格闘するのは、あんまり外国に捨てられたくないから、だんだんなくなっていったみたいな感じみたいですけどね、まあ、ねえ、これね、女性が上がれないっていうのはどうなんですかっていうね。個人的にはね、上げたったらええやんって思うんですけどね。まあ、上げへんのやったらね、っていうか、そもそもそこまで排他的なところに国がお金を出すのってどうなのっていう。もうね、何歳までしか無理とかね、はわかるんすよ。何歳までやないと 募集できませんとかっていう。ただもうそのスタートの時点でっていうね。まあ確かにあの障害はね、さすがにね、ちょっと怪我とかの可能性もあるんですけどね、その女性が上がれないっていうね、女性ってだけでっていうのはどうなのっていう。しかも伝統とかって言うけど、別にそんな昔からやってたってもんでもないしっていう。なんかね、大相撲ね、前の貴乃花の部屋の時の騒動もそうでしたけどね、貴乃花の部屋の力士が殴られた時とかもそうですけど、どうもあんまりみんな下手ですよねっていう対応が。もうちびっこ相撲もそうなんですけど、もうね、あの女の子は怪我がの残るととかね、怪我したからってね、いや男もするでしょっていう、なんかそのいやこれ突っ込まれるやろなーってことを平気で言うよなっていう。まあ若手の行事やったからね、なぜ女性が土俵に上がってるんだって言われて指摘されたっていう。いやこの観客もほんまにいるのかどうかって話なんですけどね。いや、ほんままあ閉鎖的っちゃ閉鎖的なんですけどね。まあだから違う生き物がやってる世界と思うしかないんでしょうね。違う生き物がっていう。だからもう別の相撲をね、別の相撲やったらええと思うんですけどね。大相撲とは別のカジュアルな相撲っていう。女性も土俵上がれるし、ちょっと派手な演出とかもできるっていう。っていうので、ええと思うんですけどね。もうね、これ大相撲は変えようがないと思うんですけどね。違う生き物がやってると思うんで。ただまあ、やってるのはいいんでね。好きね、伝統とかにこだわってやってもらったらいいんで。で、国はそこに金を出さなければいいだけやと思うんですけどね。さすがにアホ臭いですからね。ね、女性っていう理由だけで上がれませんっていう。そこのために金出すのっていう。しかもなんか伝統とかっていうの盾にしてるけど、そんな伝統でもないでしょっていう。なんかもうゆるゆるの理由で、理由盾にね、言われてもっていう。そいつらのために自分の税金使われんのはなーっていう。って思うんですけどね。まあ、相撲自体は面白いんですけどね。なんかね、相撲自体なんかもう、国技とか伝統とかっていうね、あとはまあ相撲協会の中の同調圧力とか、でなんかね、すごいなんか変なことなってるよね。なんかもっとね、面白くできんのに、みんなを楽しくできんのになんか、アホ臭いことしてるなって思ったりしますね。はい、で次の話題なんですけどね、昨日15日ね、フジテレビで僕らの時代やってて、坂上忍がね、サンドウィッチマンの伊達みきおからネットの駅は見るんですかって聞かれて、一切見ません、特営のものは見ません僕はって言ってて、でまあこっちは顔出ししてやってるわけだからっていう。で伊達にまあ無責任なこと言うなって指示して、で伊達が無責任なこと言うんじゃないよ、それは顔出して言うんだよ、いつもありがとうございますって言ってね、言ってたんですけどね。あ、まあね、匿名の意見見ませんっていう。の割にテレビ局って、ネットの意見よく採用したり、気にするよねっていう。まあ、それはテレビ局の、であって僕は違う。ってことかもしれないんですけどね。とはいえそういう番組で自分が出てて僕は無関係っていうのもどうかなって思ったりするんですけどね。まあ顔出しして言ってるからねって言われてもっていうね。まあ顔出ししてやってるからね、責任取るのかっていうねのもありますけどね。まあだから要は顔出しして やってるからそれだけ、まあ、なんか言ったり非難されたり、まあ、なんか反響がある帰りがあるから、まあ、匿名の人とは違うよってことなんでしょうね。まあね、匿名の意見ね、いや、ああいう場はあっていいと思いますよっていう、あの発散する場とかね、自分の意見を言う場としてっていう、まあただ名前自分の顔とか名前出して言うのはちょっとっていう、だまあそこでね、その言っちゃいけないこととかやりすぎた人が警察に捕まったりするのはもうこれはしょうがないんじゃないかなっていうね。だって未だにいますからね。それどこの国の話って思うっていう、あの匿名で書いたら本当に匿名だと思ってるっていう。まあね、顔出ししてるからっていうね、まあだからその分責任持って言ってるよってことなんでしょうね。まあね、テレビ局のネットの使い方も微妙ですけどね。まあね、漫画村とかもあったりしてね、ネットはどうすんだって。まあ漫画村もこの前ね、政府がねサイトブロッキングしようとしましたけどね、まあただまあ要請はしなかったんですよね結局。まあね、これはこれでね、海賊版ね、いわゆる違法アップロードね、これも難しい問題ですけど、ただ政府がね、その法の根拠とかなしに、はいブロッキングしてください、はいブロッキングしますっていうのも、それはそれでまずいよなっていうね。それ言い出したらねっていう、結局政府の判断だけでできるようになったらっていうのも、それはそれでまずいと思うんですよね。まあ漫画村もそうまずいですけどね。まあでもね、僕はね、スタンスとしてはね、漫画ね買ってる単行もあるんですけどね、まあだから面白いっていうのもあるし、やっぱり漫画って文化で続いてほしいっていうのもあって、まあお金出してるっていうのはあるんですよね。まあだからそこまでではないけど、漫画読みたいって人からしたら、まあ漫画ものみたいなのは使ってしまうんでしょうねっていう。もうあの子供とか怖いですよね、今の子供って。無料が当たり前って思ってますからね。その無料にできない方が悪い、無料にする努力をっていう。え？っていう、じゃあ漫画作ってる人どうやって儲けんのっていう、結構ね、あの技術に対して技術を禁止しがちっていう、まあイラストレーターとかもそうですけどね、なんかね、あのたまにネットで絡まれてる人いますよね、イラストレーターとかでも。いや仕事でねイラスト描いてる人にね、いやちょっとイラスト描いてくださいよタダでって言ってる人ね、いやそのちゃちゃっと描いたらできるでしょっていう、いやちゃちゃっとっていうねっていう、いや それでご飯食べてるんですよっていうね。なんかね、みんなね機械使ったりね、材料いるやつとかやったらね、お金かかって当然と思うんですけどね、身一つでできるやつやと、なんかいやただでできるでしょ、ちゃちゃっとやったらいいやんと思ってしまうっていう。 すごいみんな技術を軽視しがちっていう。まあね、漫画村はね、すごい誘惑ですよね。あったら見てしまうでしょっていう。お金使わんで見れるならっていう。まあだからそれで漫画の売り上げが落ちることもあるんでねっていう。まあで、で漫画の、それで漫画なくなったら、まあ漫画村使ってた人はどうするかっていうと、まあ他のところ行って暇つぶしできるものを探すんでしょうねっていう。だから本当僕みたいに漫画好きな人から見たら、まあ言い方悪く目障りっていうか、いや邪魔やなっていう。いや、こいつらのために漫画が衰退していくのかって思うとっていう。まあね、出版社は出版社でね、ネットをうまく活用したらとは思うんですけどね。まあだからね、ネットで1話だけ試し読みできるよとかっていう。そうそう、だから試し読みなんですよね。ここでもう、もっと、ただで見たいと思うからっていう。まあね、ただはね、いいんですけどね。あんまりただでただでってやってるとね、もう精神がこじき化していくからっていう。あの経済回らんしねっていう、もう それもそれでねっていう、それもそれでなんかあーって思うんですよね、社会人だと。あの漫画タダで読ませろ、音楽タダで聴かせろ、でも俺の仕事には金払え、俺の品も作るものには金払えとかねっていう、なんか自分のやることにはやたらと価値見出すっていう。で、他のものには価値見出さないっていう。どうなんそれもっていうね、っていう。いや、だから僕は価値を見出さないからタダで読むんですよっていう。いや、僕が作ってるものは材料いるし、機械とかも使ったりしてますからっていう。ね、結局なんか人の技術にも金出したくないっていう。まあね、やっぱ景気悪いしっていう。まあ、じゃあ景気良かったらみんな金使うんかって言われるとね、っていう。かって、ソシャゲに金めっちゃ突っ込む人もいるしっていう。人によってはデータやんけっていう人もいますけどね、あんなんで。まあ、いや、データで何が悪いのって話なんですけどねっていう。いや、データでも手に入るんならそれでいいじゃないかっていう。手に入った時の喜びあるならいいじゃないかっていう。思うんですけどね。まあ、だから要はね、まあ、何でも無料で済ますようにね。金ね。金使った方がいいよっていう。あ、だから合法なんはいいんですよ、合法なんは。ね、配信してる方も見る方も合法なんはっていう。でも明らかにアウトでしょってもの使うのはねっていうとね、なんかまあだから大人がこれ使い出すとやばいよなっていう。まあそれは子供も使うよねっていう、大人使うんやからっていう。まあね、綺麗な世の中がいいとは言わないんですけどね、やっぱ大人はね、もうね、どんどん買って、どんどん、どんどん買って、経済回そうぜって、方向に持っていった方がええような気がするんですけどね。まあ、貯金とかも大事ですけどね。ただね、金ないから、無料で見る方法を探すっていうのも、どうなんかなと思いますね。次の話題ですけどね。もうなんか、エイベックスアイドルどんどんいなくなりますよね。なんかアイドルストリート自体なんかもうなくなったとかいう話もあったりなかったりするんですけどね。だからまあどんどんなくなっていくっていう。ジムが解散して、今度は地域パレードが解散。 が決まったっていう。でも、このジェムの解散とかずっと前にアイドルストリートのストリート生募集はやめてっていう。だからもう今、アイドルストリートで残ってるのは、スーパーガールズとワーストだけですね。いやー、こんなことなるとはねーっていう。まあそれは売れてなかったからって話ですけどね。まあ売れてればって、売れてればこんなことにもならずなったんですけどね。っていうかもう、あ、もう2グループかーっていう。売れてないと厳しいよなって、中堅がどんどんいなくなるっていう、中堅のアイドルグループがっていう。まあ中堅がいなくなるとね、アイドルのフェスが困るようになるっていう。中堅がいなくなって新しい中堅のグループ、新しい中堅が出てきたらいいんですよ。他のグループが人気で中堅になったら。でもそれ、中堅、新しい中堅が出てこないと、いわゆる中堅より売れてないグループもまあフェスに出さないといけないようになるんですよね、人数を集めようと思ったらっていう。でまあ今までやったら出さなかった人気のないグループを出すと、まあ当たり前なんですけど、集客力がないから客が来なくなるっていう。で、客が来なくなると、まあ、フェスの売り上げも落ちて、で、フェスの存続にも関わるっていう。いやー、ほんと、中堅が、まあ、中堅が結局、戦力ですからね、アイドルフェスって。で、中堅が客を集めてくれるっていう。まあ、言うてもね、まあね、人気あるグループね、乃木坂とか欅坂とかはそうそう出てくれないからっていう。まあね、でフェスはどんどんね、中堅がねっていう。だからもうね、生き残る手段としてね、もうフェスの日数自体ね、短くしてもって思ったりするんですけどね。だって今東京アイドルフェスティバルがもう今3日間開催で、アットジャムエキスポも2日間開催で、まああとはアイドル横丁の夏祭りもう2日間開催ですよね。関ヶ原のアイドルウォーズやったかな、もう2日間開催でっていうね、え、2日間開催。あ、だからこれね、出演者がね2日とも違うとかやったらいいんですけどねっていう。今はまだいいんですけどねっていう。ねえ、これね、だからもう1日出演者少なくして1日でもええんちゃうかと思ったりもするんですけどね。いや、だから客が集まるようなこうやったらねっていう。あんまりね、ね、集客力のない子たちばっかり出すとね、客来ないんでっていう。それやったらもうね、一日にしてもええんちゃうかなっていう。まあ一日にしたらね、その日行かれへん人は、まあ、見に行けなくなるんですけどね。でもね、まあやってたら見るんですけどね。やってたら見るんですけど、微妙な人気の子たちの微妙なコラボとか、なんか微妙な企画で、時間、埋められるんやったら、 もうね、いや、もういいんじゃないかなっていう。いや、それやったらもう日数減らすとかした方がええんちゃうかなっていう。って思ったりするんですけどね。なんかその、コラボするのいいけど、なんか全然豪華感のないコラボ。まあその、不安は、まあ、オタはね、見るでしょうけどっていう。こう、オタ以外は、うん、まあ別にこれは見なくてもって思うようなコラボやったら、別にええんちゃうかなっていう。全然ね、企画をただやるだけで、時間を埋めるための企画、その、全然豪華感がないっていう。まあね、難しいですよね、もう。時間が1日、3日とか2日あると、で、複数ステージあるからっていう。かといってね、同じ子をね、同じグループでね、1日で何回も回すのもね、っていう。極端な話ね。初日も2日目も同じアイドル出てきて、で、出演回数も同じやったらね、二日やる意味あんのって話ですからね、っていう。まあ、どうや、だから、ねえ、まあ、大手は全く関係ないんですけどね、こういうのは。乃木坂とか AKB とかは、相変わらず、ねえ、そこはそこでやってるっていう。まあ、地下アイドルとかもそうですもんね。全然世界ちゃいますからね、AKB とかとっていう。いや、地下アイドルのグループがどうとか盛り上がったりとかってしても別に AKB とかとは関係はないですからねっていう。ほんま遠い世界ですからねっていう。多分地下アイドルのオタクの人から見ても AKB とかって遠い世界で何も影響力ないですからね。むしろまあ自分らの好きなアイドルがね、ライブハウスとかで個人までやってる一方でね、こうテレビ出たりバンバンやっててっていう、まあ羨ましさとか妬みとかは感じてもっていう、全然別世界ですからねって、何も影響しないっていう。まあ、両者影響しないですからね。別に AKB が売れたからと地下アイドルになんか恩恵あるかっていうとっていう。まあね、まあ、なんかイベントに呼ばれやすくなるかもっていうねっていう、まああるんですけどね。だから、うちもアイドルを呼ぼうっていう、ね。ただまあ、このアイドル知らない人のアイドル呼ぼうって AKB とかももクロですからね。いや、それは呼ばれへんよっていう。それ呼ぶの相当大変やでっていう。で、地下アイドル呼んで。うん、なんか違うっていう。いや、なんか違うって言われてもっていう。まあ、とは言われてもっていう。まあ、フェス行けば楽しいんですけどね。行けば楽しいんですけど。なんかね、もう、うわーっていう。もうなんか、こっからここ、こっからここ、見るもんないよなっていう。もうこっからここ、休憩時間やなっていう。っていう。だから、フェスやるんならね、こう、一日ね、これもこれも全部見たいっていう。まあでも休憩とかもしたいから、ここは諦めようって思うぐらいのね、やつやってほしいですよね。もうなんか見た瞬間にここ休憩って思うような企画はやらないでほしいですね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。